ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ね、あっという間にもう師走で、今年も残すところね、もう数週間という形になりましたけど、なんか今年はちょっと季節感なかったですね、先生。
そうですね。なんかもう、ね、なんかまあコロナでね、いろいろあったんで、皆さんね、いろいろてんやわんやだったなっていうふうには思いますよね。
どうですかね。根葉さん、いかがですか？
いや、なんか怒涛というか、もう年末っていう。
ねえ、ほんとですよね。もう多分ね、ラジオをお聞きの皆様も同じような感覚で、ね、あ、しばすだなぁなんて思ってらっしゃると思うんですが、まあそうは言ってもちょっと振り返りをしたいなぁなんていうことでね、今日は私3人で、フリーで、リモートで進めていきたいと思います。よろしくお願いします。いや、本当に、もう怒涛のね、2020年でしたけど、坂本先生、起業家教育でね、もう先生長年、多くの生徒さんを輩出されてるスクールさんなんですが、
はい、
私たち改めて、その起業塾の内容とか期間、ちょっと今年のまたどういう生徒さんがご利用されて、どういうドラマがあったのかなっていうことをお聞きしたくって、
はい、
先生、改めて先生の方から主催されている企業塾のご紹介をしていただいていいですか？
はい、ありがとうございます。そうですね。まあ私たちがやってる、まあ坂本立志塾というね、まあ企業塾なんですけれども、まあこれ、まあ6ヶ月間でね、運営させていただいてるんですが、まあ月ね、2回の講義と、で、あとまあ個別の指導という形でやってるんですけれども、まあコンセプトとしてはね、まあその方のまあ志、からまあ事業を作るというねコンセプトで、まあその方がね、まあ本当にやりたいことっていうのをまあ見つけていって、でそれをまあ、形に落としていくっていうね形でさせていただいてます。で、まあその中でですね、まあ今年まあ2020年ね、もう本当ねラジオのお聞きの皆さんもそうですけど、まあ本当コロナでね、もう時代の価値観がすごく変わった年だなっていうふうに思います。本当にね、2月、まあ3月ぐらいからか、もうね、ガタガタっといろんな形がもう変わってきて、で、そうですね、まあ今年、なんかいい部分と、なんかよりまたもうちょっと改善したいなっていう部分が、すごくあったなっていうところで、まあいい部分としてはね、まあうちの会員もですね、ね、コミュニティもさせていただいてるんですが、まあコミュニティがね、まあ、年始に85名ぐらいだったのが今110名っていう形で、はい、会員の方はまあ増えてくれてるので、まあそこはまあすごくありがたいところだなと思うんですけれども、ただまあ一方ね、課題も感じてまして、まあ参加いただいた方がね、なんか、いや、自分の志が定まったけども、なんかより、やっぱ具体的に形にしていくとき、現実でじゃあビジネスに作っていくときっていうのに、僕が思ってた以上にハードルがあるんだなっていうところになんかすごい気づいたなっていう。なんか思い、こういうのやりたいって思いはあるんだけども、じゃあ実際それでどうね、収益にしていくのか、お金を稼いでいくのかっていうところに、結構ハードルがあるなっていうところで、まあそれをね、結構改善していこうとしていた、まあこの2020年かなっていうふうに思いますね。はい。
ねえ、なんか根葉さんはね、企業塾受講されたお一人ではありますけど、今年でしたっけ、根葉さんは去年受けられたのは。
そうですね、去年受けて、去年、ちょうど1年前ぐらいに塾を終えました。
陽性ですね、本当にね。そうで、志からね、収益につなげていく。でも坂本ちょっと面白いなと思うのが、この企業塾受けられて全ての方が起業してるわけではなくって、はい、まあ今のより根葉さんのように、まあ実際会社でお勤めされてらっしゃる方もいらっしゃいますよね。
はい。なんで、まあ、僕はね、なんか、別に企業がゴールで、ね、全員が全員会社作るのがゴールとかではないなっていうふうに思ってまして、大事なのは自分がやりたいことを、 なんか、うん、実現するっていうのが大事であって、で、それは会社でできるならそんなに素晴らしいことないなっていうふうに思っててね。うんうん、ただ、会社でできないときに、転職っていう選択肢があったり、で、転職してもね、自分がやりたいことできてないなっていうときに、初めて、まあ、起業する、自分でやろうかっていう選択肢が出てくるかなと。で、まあ、そういうね、選択肢を、やっぱり皆さんに手に入れてほしいなっていうふうに思いますよね。で、まあ、今回、まあ、コロナになってね、まあ、副業っていうのが、まあ、より、一般化本当にされてきたなっていうのをすごく感じてまして、うん、まあ、これはまあ、うちにとってはね、すごく、まあ、追い風だったなっていうふうに思うんですけれども、今までだったらね、もう本当に、まあ、今までもね、副業解禁とかっていう流れはできてきたんですけど、やっぱもう今回のコロナで、それがもう本当に一気に加速したなっていう形。要はね、一つの会社で、まあ、ずっと働き続けるっていうのが、本当に価値観として、まあ、難しい時代に入ってきたのかなっていうところ。なんでまあ、ね、一人一人、ね、その時に、やっぱり一人一人がね、なんか自分でそのビジネスを作っていける能力っていうのは、まあこれは、持ってるか持ってないかは非常に大きな差になってくるなっていうのはなんかすごい感じましたね。
うん、いや、坂本先生、私そこすごく印象的ですね。っていうのが、はい、起業したいから起業塾も一つの、もちろんね、王道なんですけど、会社に勤めながら、でもその起業塾を、卒業された方がすごく働くことの意識が変わったっておっしゃる方が多いということで、ネオさんもその一人ですよね。ネオさん今年はもう個人的にはね、会社が変わったりっていうこともあって、ちょっと年末その辺振り返り込めてちょっとお聞きしたいななんて思ってるんですが。
ありがとうございます。私、そうですね。私自身は会社変えたりとか、まあ、結構いろいろあった2020年だったんですけど、まあ、なんか塾を終えて、やっぱりさっき言ってたように志は立った。でもその後自分の事業どうしようかなってなった時に、まあ、動き出しはそんなにたくさんできてないにしても、結構なんか割とプラスに動いていて楽しいし、なんかいろんな人に会える。それこそここの利子財団の方々。本当にいろいろ事業されてる方がいらっしゃるので、そういう方とお話ししていくだけで自分のやりたいことがまたなんか定まっていく。あ、これもやってみよう、あれもやってみようっていう風に意識が変わっていったので、仕事とは別に、また、なんだろうな、そういう時間を大事にしたいなっていう風に意識が変わりました。
なるほど。これね、今音声だけ聞かれてる方は、ネハさんの年齢がわからないと思うんですけど、まだ本当若くてキュートなんですよね。20代。だけど、ね、そのお若い時に、その学びに出会って、で、仕事の仕方が変わっていくとか、人間関係広がっていくって、すごくかけがえないことだなと思うんですけど、先生、これも企業塾の大きな、なんでしょう、恵みですよね、受けられた方の。
そうですね。やっぱりね、やっぱ人との出会いって、本当すごく大事だなと思って、ね、結構、まあそうですね、これもなんか指導しててすごく感じるところですけど、やっぱり多くの人が、自分の世界、その小さい世界しか知らないっていう人がすごく多いなっていうのはすごく感じます。やっぱりどうしてもね、日々仕事して、まあ会社とね、自宅のね、行き帰りだけで、で、まあたまにちょっと趣味のね、ところに出るとかぐらいの生活だと、自分とのやってる仕事とか世界っていうのはわかるんですけど、それ以外のところと、やっぱあんま接点がないんですよね。まあ営業のね、お仕事とかしてたらね、結構いろんな会社とか見たりとかもするんで、世界広がる場合もあるんですけれど、結構多くの人はやっぱり、結構自分の小さい狭い世界の中で、で、これが、まあ、世界の全てだって思っちゃってるっていうパターン、すごく多いなと思うんですよね。で、今年ね、まあ、私たちの企業塾の中でも、やっぱ周りの人とね、まあ、そのワンオンワンっていう、まあ、一対一で話しましょうねっていうのをすごい推奨してやってたんですけれども、まあ、これ、やっぱこれすることで、一対一でちゃんとね、いろんな人のお仕事であったりとか、それこそまあ思いとか志みたいなのを聞くことで、あ、なんかこんな考え方あるんだなとか、あ、こんな仕事のやり方な、あるんだなっていう、そのパターンがね、いっぱい増えてくるんですよね。で、そうすると、仕事のやり方もそうだし、ビジネスのね、作り方も、決して一つじゃないんだなってわかる。これ、知るってすごく大事だなと思って、そうするとね、自分の中にやり方がすごい増えてくるんですよね。で、やっぱり人って苦しくなっちゃうのが、ね、なんか苦しい時に、なんか何をやっていいか分かんないって、やっぱ手詰まりになっちゃうのが一番苦しいなと思うんですよ。 もうどうこれ改善していいかわかんないときに、そんなときに、あ、もしかしたらこういうやり方もあるかもしれない。ね、別のこのやり方もあるかもしれない。で、もしかしたら自分でそのときわかんなくても、あ、じゃああの人に聞いたらなんか教えてくれるかもしれない。あ、この人がもしかしたら答え知ってるかもしれないっていう形で、そういう選択肢をいっぱい持ってるかどうかで、やっぱり人生の幅ってすごく広がるなって思うというか、で、それはなんかすごくね、まあこの一年、どうしてやってみてすごく良かったなって思うところですかね。
先生、これ面白いですよね。なんかこう、ビジネススクールとか、
はい、
まあ、企業塾含めてなんですけど、はいはい、なんかトップダウンで学ぶ機会は結構多くっても、
はいはい、
その卒業生同士とか、学んでる仲間同士が、まあ、ワンオンワン、まあ、1対1で、まあ、お時間いただいて、いろんなことをシェアするっていうかね、
はい、
これも一つの財産だなってね、なんか、ネハさんも結構ね、ご利用されて人脈広げられてるので、いかがですか、その辺。
最初すごい苦手で、それこそね、なんかできるかなって不安がスタートだったんですけど、やり始めたら得るものが大きすぎて、しかも楽しいっていう気づきがあって、うん、もうそっからなんかバンバンやり始めたっていう経緯があります。
バンバンそんなに得るものが大きすぎたっていうのはどういうものがあったかな？
いや、でもやっぱり今、坂本先生がおっしゃってたみたいに、やっぱ自分だけの思考じゃなくって、いろんな人の頭の中を覗けるというか、そうそうそう、自分の考えだけで凝り固まってたところに、新しい視点をもらえるのって、やっぱりなんか人と話すのが一番、なんかいい刺激をもらえたり、で、自分も言葉に出して、改めて、あ、自分ってこんな風に思ってたんだって気づけたりしたので、なんかやればやるほど、スピードが上がるなっていう、やりたいことに向かっていくことへのスピードアップにつながるなっていう実感がありました。
そうですね。いや、でも本当そうなんですよね。やっぱいろんな人と、ね、意外と人って人と話してないんだなっていうところ。で、あと、他の人がどんな仕事やってるかって意外とみんなやっぱ知らなかったりするんだなっていう。うんところがあって、なんでそこをやっぱりね、なんか聞いてったり、掘り下げていくことで、なんか本当自分の引き出しが増えてくるというか、うん。で、あと、僕はね、まあ、今年、まあ、ちょっと後半に入って結構今言ってるのが、やっぱ100っていう数字をまず超えましょうねっていうのをよくお話はしてるんですけど、うん、やっぱり100人と会うとか、100人に自分のね、思いを話すとかっていう、これしていくと、100っていう数字は結構マジックナンバーなんで、なんかそこをね、超えてくると、非常に、自分の中でもすごく成長というか、進化とか成長っていうのが起こってくるなっていうのがあるんで、なんかそういう、なんだろうな、やっぱりその人と、100人と話すとかって、意外と大人になると、なんかそういうのってね、意識しないとやらないなっていうところなので、うん、それするとやっぱり本当に世界観とか価値観がいっぱい、豊かになってくるなっていうのはありますよね。
でも先生、これ貴重なコミュニティだと思うのが、なかなか100人に話せる環境って、自然に作るのって難しいことですよね。
そうですね。
ねそれがね、ビジネス、まあ、志の起業したい、うん、経営をしたいっていう一つの、すごく純度の高いコミュニティの中でつながり合っていくって大きいですね、うん、先生。
そうですね。それはやっぱりすごく価値はあるかなと思って、うん、やっぱね、理事財団に集まってくれてる方々っていうのは、すごく、いい方がやっぱ多いなっていうのはすごく思うんですよね。うん。で、やっぱりね、そのビジネスとか企業とかね、経営っていうと、まあ、外で会ってるとね、まあ、外の世界だとちょっとね、なんか、良くない人もいるわけですよね。うん。今もうほんと騙し、まあ悪く言っちゃうと騙してやろうとかね。なんかね、奪い取ってやろうみたいな人もいたりするんですけど、まあこのね、立志財団というコミュニティは、おっしゃっていただいても、ね、志で繋がるっていうのがやっぱキーワードなので、まあ志っていうキーワードをね、なんか、何がしか、皆さん、意識されてる方がやっぱ多いので、なんかそういう意味では、なんか、変な人が少ないかなっていう、まあ変な人って言うとあれですけど、なんかその危険な人っていうのがね、少ないのかな。今人に与える肯定の精神がやっぱりある方が、まあ来てくれてるのかなと思うので、それはね、やっぱり安心できる環境かなと思いますよね。
要はテイクテイクでね、なんか受け取る側の人ではなくて、与えて貢献してシェアするって、ギバーのね、方がもう、ほとんどっていうかほぼ全員っていうことでね、ネハさん、そういう環境で学べた今年でしたね。
いや、本当にそうですね。やっぱりなんか人間関係って会社の中とかで作られてしまうところに、やっぱりなんか自分の、そこに身を置くこと で、環境を変えるっていうことができるので、私にとっては本当にありがたく使わせていただいてます。
美穂さんもでも私、確か前半のお話だと、次のまあ、ご自身がされたいことがあって、そのためのまたスキルを得て貢献したいために転職をしましたっていうような、ね、今年はそういう年でも確かありましたよね、新年は。
あ、そうですね。だから本当に会社にもすごい感謝していて、で、さらにちょっと面白いのが、私、面談の時、最初の面接の時に、起業をしたいですっていうふうにお伝えをして、
はい、素晴らしい。
入っているんですよね。で、まあ、会社の方も、やりたいことを応援してくれるっていう姿勢だったので、私としても、今もちゃんと仕事は今週5日で普通に行ってるんですけど、お仕事で学べる部分もあるし、まあ、やりたいことを応援してくれるって言ってくれてる会社があるって、なんかすごいありがたいなって感じています。
いやー、素敵。先生、なんか今ちょっとグッときませんでしたか？今のコメント。
ねえ。すごいね。そういうね、なんか会社さんもね、なんか支援してくれてるっていうのは本当にね、素晴らしいなと思いますし、で多分ね、今から会社、企業側もなんかあんまりそういう社員をやっぱずっと縛っておくって結構難しいのかなと思うんですよね。で、昔はね、もうここに縛り付けるみたいな感じが、で、ね、できたんですけど、今はむしろそれを縛るよりも、逆に社員のそういうのを認めることで、なんか、社員が外でね、頑張ってきたことが、絶対会社の中にも活かされると思うんですよね。なんか、それが本当の意味の人の育成っていうものに繋がってくるかなと思うんで。
まさにそうですよね。でも、私思ったんですけど、その面接、私もね、仕事上採用面接結構させていただくんですけど、まあ、企業支援で。やっぱりこう最終的になんかこうね、起業したいとか、自分の夢があるっていう社員さんをね、出会いがあってそこを採用して、一緒に仕事をしていくって経営者サイドからしても、すごくこう、なんでしょう、ドラマチックなことっていうか、エネルギーが出ることだと思いませんか？
ね、いや、でも本当そう思いますね。なんか、やっぱりそういうね、社員がやっぱ夢を叶えるっていうのがね、会社にとってもやっぱり一番、いいことだと思いますし。で、それ、やっぱそういう社員がね、育ってくると、なんか、直接的にはね、なんか、もしかしたらね、人手不足とかなる可能性もあるかもしれないんですけど、一時的にはね、辞めちゃってとかあるかもしれないけど、どっかでね、僕、会社に還元されてくると思うんですよね。やっぱあそこの会社でお世話になったっていうのをね、やっぱり、辞めた社員さんがそれを言ってくれるかどうかってすごく大きいなと思って、ねえ、辞めた後にね、いやもうあの会社最悪だったって言われるって、これって実は会社にとってね、見えないマイナスのブランディングがずっと溜まってってるって形になってるので、ねえ、調子いい時はいいんですけど、悪くなった時にやっぱそういうのってどっか目に見えてきて、ねえ、逆に今度人を採用できないとかって今なってくる可能性もあるので、そこはすごく大事だなと思いますよね。
なるほど。先生、あれですね。経営者さんはね、もともと経営者スピリッツがあるけれども、一緒に仕事をするメンバーさん、ね、社員さんの中にも、いわゆる起業家スピリッツっていうかね、自立型のものってすごく大事なので、実はこの先生がね、ずっと長くやってらっしゃる、この起業塾、今、一社員として仕事をしている。でも次何かを見つけたい、何をすればいいんだろうっていう方にもね、そうやって考えると、またぜひ、ご参加いただきたい、学びの場だなぁなんて思いますけどね。
そうですね。いや、もう本当にね。で、やっぱり、そのサラリーマン続けるにしても、やっぱ志っていうのをちゃんと持ってる人と、そうでない人では、やっぱり大きな差が出て、うちでもね、なんか、おしゃれにその、ね、最初起業できたけど、結局まあ、起業じゃなくて、あ、今の仕事を頑張ることが自分の役割だなって思ってきて、で、でもね、そう思ってやってる方って、やっぱり会社でも成績が上がる方がすごく多いんですよね。前来られた、保険の会社の方、保険会社の方は、ね、出世して、今営業所長でね、今活躍されてらっしゃいますし、ある方はね、地方に転勤になって、で、そこの地方のその営業所をね、全国2位ぐらいの営業成績に伸ばしたりとかっていう形で、されたりとかしてるので、やっぱりその、ね、今の仕事するにしてもその志っていうのを持ってるか持ってないかで、やっぱり全然出てくる成果が違うなと思うので、なんかそういうサラリーマンを僕はやっぱ増やしたいなっていうふうに思いますよね。
組織の中にいても実際企業経営をしてるとしても、やっぱりプロフェッショナルでありたいっていうことがやはりモチベーションの差っていうか、人生を 大きく変える要素ですよね、きっと先生、それって。
いや、もう本当に変えてきますね。この年持つと、なんか、ただ雇われてるっていうだけではなくなるっていうか、で、ただお金のために働いてるって、これってやっぱり、ね、何年かはいいと思うんですよね。3年とか、まあ長くても5年ぐらいまではいいかなと思うんですけど、やっぱりその10年、20年、ただお金のためだけに働いて、ね、それで終わってしまうっていうのはちょっと僕は人生としてはやっぱ寂しいのかなっていうふうに思うので、うん、やっぱり自分がね、なんかやりたいことを実践していくっていうところ、うん、それがまあ会社でもできたら本当素晴らしいですし、ね、ただ会社でちょっとできない時に、まあ自分でやるっていう選択肢になるのかなっていうふうに思うんで、まあそういう時のね、まあ助けになればなっていうふうに思っていますね。
そうですよね、ハサン先生。今年はね、もう本当にコロナで働き方も変わったし、場合によってはね、勤めてる企業がね、いろいろまた余波が出てきたりとか、実際起業されてる方、経営者様に関しては全く影響がなかったところって絶対終わりにならないと思うんですよね。でもだからこそやはり大事な志をしっかりね、導き出して胸に置いて進んでいくのがやはり来年度特に大事なのかもしれないですね。でもなかなか一人では難しいのでね、ネハさん、それって。
そうですね。だからこそやっぱりいろんな人と関われるような環境に自分が身を置く。うん、私はそうしないと、うん、多分何もしなくなるっていうのがあったので自分のためにもやっぱりなんかこういう場所ってあったらね、嬉しいなって思いました。
ああ、なんか嬉しいですね先生。でも本当にその志を、自分の志を知る、そして志を言語化して、そこから計画を立てて人生を作っていく、
うん、
ね、それが立志塾であり、またその後もですね、それこそ100人と関わり合っていく、いろんなビジネスプランを話し合っていくっていうのね、大きな、まあ、見方ですよね。
いや、もう本当にそうですね。まあそういうね、つながって安心できてね、そうやって話し合える仲間、うん、で、ね、僕らはやっぱそのね、批判否定っていうのを、まあ禁止っていうふうに言ってますけど、やっぱりね、なんか新しいことしようとするときに、やっぱりその批判したり否定されたりしちゃうとね、やっぱり、みんなやる気がなくなってしまったりとかするので、まあそういうのをね、なくして、まあお互い応援し合えるね、そういうコミュニティって形でね、やってるので、うん。そういうね、なんか、一緒に仲間になりたい方とかはね、ぜひ来ていただけるとすごく嬉しいなって思いますね。
本当ですね。また、年がね、明けますが、新しい出会いでまた多くのね、方の成長につながっていく出会いが、立志塾で果たされていけばいいなと思います。先生、例えばインターネット等で検索をするときっていうのは、はい、先生のお名前を入れれば大丈夫ですか？
そうですね。はい。坂本紀彦で検索していただきましたら、ホームページも出てきますし、あと、まあ、Facebook ね、で、もやってますので、Facebook でね、坂本のりひこで検索いただいたら、で、直接友達申請とかね、メッセージいただいても。はい。あとは、まあ、Twitter もね、やってますので、はい。そういうところからお問い合わせいただけたらなと思います。
ぜひぜひね、また来年の目標設定とかをね、され始める時期だと思うので、起業を考えられてる方、そして今、ね、お仕事どうしようかなって、なんかもやもやしてる方も含めてね、ぜひ、先生と繋がっていただければと思います。お時間あっという間でしたが、坂本先生、ネハさん、本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。